ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
今年を振り返ってみると、まあ様々なところで、まあ様々な、議論がなされて、新型コロナウイルス、じゃあどうやって対策をしていこう、そんなことがね、ずっと1年の間、されてきたのではないかと思います。まあ、さまざまなことを決めるには、もちろんね、政府でも一人では決められません。だからこそさまざまなところで議論がされたり、ミーティングがあったり、打ち合わせがあったわけですよね。皆さん、会議、また打ち合わせ、ミーティングの中にいたことあります？皆さんはどういうふうな態度を取ります？大体ね、積極的な人と消極的な人がいるんですよね。どうでしょう、積極的に意見を言うタイプか、またはもう何でもいいよっていうタイプか、ね、どちらか、ね、分かれると思うんですけれども、日本人、この日本での会議の特徴でね、3つの S で表すことができるんですって。これがね、 Silent、 Smile、 Sleep です。ね、 Silent、静かにしておけば何も起きない、ね、でね、スマイル、とりあえず笑ってる、挙句の果てに寝ちゃうなんて ね、なんかどっかで聞いた話ですね。ニュースとかでも出てますもんね。まあ、なぜこういうふうな態度を取るかっていうとね、またここに3つの、要素 S があるんです。それがね、責任を取らなければいけない、責任の S です。またね、実行に迫られるからの S です。何かしなきゃいけない、自分がね、何か言うとね、それじゃあしてよって言われちゃうね。で、3つ目は、発言したら参加しなければいけない、ね、何か、ね、言ったらね、必ずそれをね、誰かにやらせるんじゃなくて自分もしなきゃいけなくなっちゃうからね、なんですってね。でも、まあ、このね、今、まあ、世界でもこう、ね、まあ、本当に混乱の中にいるわけですけれどもね、本当にこの聖書には、この国のリーダーのために祈りなさいって言葉があるんです、ね、だから私たちもね、ちょっと傍観者ではなくて、心からね、その政府の一人一人がね、素晴らしい、意味のある決断をできるようにってね、心よりね、祈るべきだと思います。で、皆さん今ね、3つの S、ね、会議に対する S でしたけれども、誰でもハッピーになれる3つのベルがあるって知ってます？このね、ベルをね、3つ鳴らすと誰でもハッピーになれるんです。何のベルかっていうとね、食べるです、まず1つはね。で、2つ目、喋るですね。で、このね、食べるも喋るもどっちもできる、あともう一つのベルがあるんです。トラベルですね。だからね、ぜひね、これ皆さん、なんかちょっと息抜きにね、食べたりね、喋ったり、またトラベルしたりね、してね、ぜひね、有意義のね、ある有意義な時間をね、お過ごしいただきたいなとね、この年末は思います。さて、この誰でもハッピーになれるこの3つのベルでしたけれども、今日の箇所っていうのは、誰でもハッピーになる良い知らせがこの世界に来たっていう話なんです。ね、これは約2000年前のクリスマスでの出来事です。ね、天使が素晴らしい喜びを知らせに来たっていうのが今日の箇所ですよね。これ誰にでものグッドニュースなんです。民全体って書いてありますからね。これ当時の人だけじゃないんです。これは現代この箇所を読む私たちにとってもハッピーになれるような喜びの知らせなんですね。それをね、今日ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、ジョン・グリフィンっていうね、ジャーナリストの方の体験談があります。この方はですね、アメリカの南部に住む黒人に対する差別問題に深く関心があった方だったんです。 で、1950年代の話になりますけれども、まあ、当時はですね、黒人の方々がひどい差別を受けていました。公共の場所でもバスとかに乗ると一番後ろに乗ってほしいとかね、あとは例えば、黒人お断りっていう看板が掲げられていたり、または黒人の男性が白人の女性を見ているとそれだけで偏見、もう見ないでくれなんて言われて、そして暴行を受ける、そんなことが起きていた時代だったんです。選挙登録をしよう、そうするともう妨害されてしまう、そんな世の中でした。なぜかというと、あらゆるところでこの、まあ、当時ですね、当時は黒人は白人より劣る人種と見下されて、いたわけです。それで差別を、されていたわけですね。まあ、もちろんこれは偏見があったわけですけれども、まあ、その黒人は劣っているというのはその道徳的また知的にも遅れている、まあ、そんなふうにも言われてしまっていたわけですね。そこでこの白人であったこのジョン・グリフィンという人はですね、そのなぜこのようにして差別が起きてしまっているのか、もっとこれは黒人から黒人の話を聞きたい、そう思ったんです。でどうにかしてこのね、この差別をなくしたい、こう思っていたわけですよね。この黒人と白人のこの固く持っていた固定概念のこの間に入って、これをどうにか解決できないかと、そう思っていたわけです。そしてこの実態を調べるために彼は黒人のコミュニティに入っていくわけですけれども、彼が行って何かニーズありますかとかね、これどうやって解決したら私たち力になれますかってこう聞くんですけれども、黒人の人たちは全く彼に口を割らないんです。ぐずっと口を結んでるんです。なぜかというと彼がスパイだと思ったからです。でも彼はそういう思いで行ったわけじゃないんです。どうにかしてこの問題に関わりたい、解決したい、こう思ったんです。そして彼は、話すわけですけど、全くこう何も教えてくれないわけです。そして彼はね、悩みに悩んだ挙句、大きな決断をしたんです。どうしたかっていうと、じゃあ私も黒人になろう、こう思ったんです。そして彼は薬を服用したり、また、日焼けマシン、まあ、そんなものもね、使ったり、日焼けを、濃くしてですね、そして、肌を黒くし、そして後に彼は黒人になることに成功したんです。次のスライドちょっと見せていただけますか。これですね。そして、彼はね、2つの、まあ、黒人がね、経験している2つの、まあ、経験をするわけです。まず1つは、黒人と全く同じように白人から差別されるっていう経験なんです、ね、であともう1つ、これはね、黒人に受け入れられる、そして彼らが自分に親切にしてくれた、そうなんですね。そしてそこでやっと彼らのこの本当の気持ちを聞き出すことができるようになったんです。そして彼はさまざまな調査をして、そして得た結論はですね、こうです。黒人は白人に劣る人種ではなく、むしろ白人よりも優れているところがたくさんあるというところだったんです。そして1960年に私のように黒い夜という、ね、本が出版されます。 Black Like Me という、ね、さっきの本です。でそれでですね、これはですね、たくさんの人に読まれて、そしてさまざまな反響が あったわけです。そしてその4年後です。当時の大統領ジョンソン大統領はですね、公民憲法に署名し、そして人種差別制度はすべて連邦法で禁止され、公共の施設での人種差別はすべて撤廃されるということに、ね、なったんです。そしてね、このグリフィン氏は自ら黒人になることによってこのアメリカの差別問題に、取り組み、そしてむしろね、戦いに、を挑んだという人なんですね。このアメリカのね、建国以来200年も続いてきたこの差別問題、これに問題定義したっていうね、方なんです。まさにね、彼がしたことっていうのはこの自分の身分、自分の人種っていうのも投げ出したんです。そして黒人たちの心に近づいていったわけですよね。確かに私たちは例えばビジネスとかでもそうですね、 あのお客さんの気持ちを分かるにはまずお客さんにならなければ分かりません。先生の、ね、方いらっしゃいますけども、先生という立場でいるとその生徒の立場ってなかなか分からない。生徒といろいろ話しながら生徒の気持ちを組んでいくと思います、ね、自分の立場を誇示していたら、その人たちの声は聞こえないということですよね。これジョン・グリフィン氏は自分の立場とかそれを全て捨てて、そしてこの黒人の気持ちを知ることができるようになったんです。この自分の、人種身分を捨てるという、ね、ことですけれども、クリスマスという出来事、イエス・キリストの誕生というのはこのジョン・グリフィン氏がしたことと同じようなことを神様が行ったんです。それは神ご自身が人としてこの地に生まれたということなんです。それは、人々に、神様ご自身の愛の姿、ね、どれだけ神様ご自身が一人一人を愛しているか、ね、その愛のメッセージを伝えるためでした。でもそれだけじゃなかったんです。神様ご自身がこの人間の痛みや苦しみ、これを経験するには人としてこの地に生まれなければいけなかったんです。だからこそ神様ご自身がこの地に来たんです。これが救い主イエス・キリストの誕生なんですね。ピリピ人への手紙2章の6節でこういう言葉があります。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのですと書いてあるんです。まさに、これが神様ご自身が自分の、あの身分をもう捨てて、そして、人々のニーズを、そして気持ちを知るために、またご自身の愛を示すためにこの地に来られた、まさにクリスマスのメッセージの箇所だと思いますね。そこで神様はその人間が苦しんでいる、一番苦しんでいることを知ったんです。これが死です。人の死です。どんなにお金を持っていても人は死を経験するんです。どんなに偉かったとしても全ての人は亡くなるんです。ここにいらっしゃる方も、また配信見ていらっしゃる方もそうですよ、ね、永遠の命を持っている人はいないんです。そして皆さんに聞きたいんです。その皆さん、私たち一人一人が迎える死の向こう側には何がありますか、ね、必ずそこに行き着くんです。その向こう側には何がありますか、ね、聖書は私たちにこう教えるんです。私たちのその死の向こう側に、神様と共に歩むときに、そこには素晴らしい世界が、希望の世界がある、パラダイスという世界がある。そしてね、そこには痛みも苦しみも涙もない、もちろんこの肉体もないんです、ね、そして永遠に神様と平安を過ごす世界であると、こう教えるんですね。なぜこんな世界を私たちに与えられていると思います？それは私たち一人一人を無条件で愛しているからです。あの条件ないんです。神様は皆さんが何をしていても愛してくれるんですよ。何をしたとしても愛してくれるんです。どうやったら愛してくる、そういうことじゃないんです。聖書の神様は私たちをそのままで、ありのままで愛してくださるんです、ね、でそれは無条件の愛ですけれども、命を懸けてもいいぐらい、あの大きい愛なんです。いや、命を懸けてくださったんです。これがね、イエス・キリストの十字架と復活です。聖書では私たちと神様の間に、私たちがね、神様のね思いとふさわしくない思いを持ったりしたりすると、罪ってものが生まれるっていうんです。それが神様と私たちの大きな間で大きな隔てになっていた。でもこの罪すべてをイエス・キリストが背負って、そして十字架にかかり、命を懸けてその罪の身代わりとなってくださった。これがイエス・キリストの十字架と復活なんです。だから皆さん、この十字架のね、ペンダントとかイヤリング見ますでしょ。あれはただの、死刑道具なんですよでもこれは愛の印なんです、ね、これだけ神様は私たちを愛してくださった、命を懸けて愛してくださった、その印、それが十字架なんですね。そしてそれを信じるすべての人に、私たちの死の向こう側にこのパラダイスという、ね、希望の約束が与えられるって言うんです。 つまりね、私たちには天国行きのチケットが渡されたってことなんです。あれ、皆さん食べとくチケット買いました？ね、たくさん買った人いるんですよ。買いとくチケット、あ、買いました？ね、売ってましたよね。すごかったですよ。郵便局長蛇の列ですよ。ベルモールも福田屋もずっと列ですよ。ね、すごい光景だなと思いましたけどね。皆さん、もしですよ、食べとくチケット明日9時にジーザスセンターで売るんですよって言ったらどうします？みんな多分並ぶと思いますよ。家族に伝えると思います。ねえねえ、食べとくジーザスセンターあるらしいよってね。ないです、ないですよ。ね、でもね、買いとく食べとくよりも素晴らしいチケットがある、ね、私たちに与えられてるっていうのは今日の箇所のメッセージなんです。それは天国行きのチケットが私たちに与えられているってことなんですね。これって、あ、食べとくとかね、解読はね、あの限りがあるんです。もうないんです、おそらくね。でも安心してください、この天国のチケットはね、無限にあるんです。これ聞いている全ての人に与えられているんです。はい、今与えましたよ、ね、だから皆さん大丈夫です。これね、今信じたら、あの明日にでもね、今ここに、ね、ミサイルがボーンと落ちてきても皆さん天国行きますからね。あのクリスチャンの詩人の方で星野富弘さんという方がいらっしゃいます、ね、体育の先生でした。でも若い頃にそのパフォーマンスをしている時に、誤って首から落ちてしまって、首から下が動かなくなってしまった方です。あのこの方ですね、口に、ね、筆をあの加えて、そして詩を書いたり、あの絵を書いたりされます。あのこの方も今クリスチャンの画家、詩人として有名です。でこの方のね、あの詩の一つにこういう詩があるんです。そしてもらいます。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかったって書いてあるんです。命はどうやっても守れないんです、ね、でもこの地上での命の先に希望がある、ね、と知った時に生きているのも嬉しくなったっていうね、詩なんです。まさにこれは富弘さんが神様と出会った時のことを話していると思います。神様と出会うまではこのままでどうしよう、自分はこのまま生きていっていいのか、ね、そう思っていたはずです。でも神様に出会った時に、自分でも生きていていいんだ、そして自分にも何かが与えられてるんだ、ね、そしてこの地上でいただいている命を精一杯生きよう、ね、だってその向こう側にはこの地上よりももっと素晴らしい世界が待っているから、だったらこの地上での人生を走り抜こう、一生懸命走り抜こう、そう思ったわけですよね。クリスマスは私たちの目には見えませんけれども、ね、私たちこの全ての人に素晴らしい知らせが与えられた日なんです。それは私たちが誰もが迎える死の向こう側に素晴らしい希望が与えられたってことです。天国のチケットが与えられたってことなんです、ね、ぜひね、このチケット皆さんいただいていてくださいね。必要な人いたらあげてください。そしてね、こんなね、聖書のメッセージ、ね、そして神様のね、こと聞きたいなってそう思ったら、ぜひね、ジーザスセンターにね、来てみてください。では、一言お祈りいたします。ぜひ目をつぶって心を合わせてください。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を愛してくださり感謝します。そしていつも私たち一人一人に対して、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、そうおっしゃってくださっていることを感謝します。神様、あなたご自身が無条件で私たちを愛し、私たちに素晴らしいギフトを与えてくださっていることを感謝します。そして私たちのこの命が終わっても、この地上での人生が終わっても、あなたとの素晴らしい平安と希望に満ちた世界が待っていることを感謝します。この希望をしっかりと今日握りしめて、そして今与えられているこの命を、今与えられている場所で 精一杯生きることができますように。どうかここにいる一人一人の方、そして今配信をご覧になっているお一人お一人をあなたが大いに励ましてください。このクリスマスの時にあなたの愛をもう一度思い起こせたことに感謝します。感謝してイエス・キリストの御名を通して祈ります。